さて、次は井戸端お便りコーナーです。今日のお便りはですね、ついに奈良県からいただいてるんですけれども、しかもですね、地元の小学校の、方から、いただいてるんですけれども、小学校の方というよりも小学校の先生が代筆なさっていて、ここの小学校ではこうしてますよという、事例紹介ですね、ついに来ました。皆さん、ぜひよく聞いていただきたいと思います。はい、どこの小学校かと言いますと、奈良県の斑鳩町立斑鳩小学校、もう超お膝元ですね。本当にありがとうございます。なかなかね、学校の先生って実はすごく忙しくてですね、教壇に立っている時間よりそれ以外のお仕事をしている時間が長いということを初めて知ったんですけれども、その中で書いてくださいました。本当にありがたいことです。ありがとうございます。早速読ませていただきます。斑鳩小学校では3年生の子どもたちが総合学習の時間に脳の学習に取り組んでいます。斑鳩は世界無形文化遺産である能の大和猿楽四座金剛流の発祥の地です。この斑鳩の町にある斑鳩小学校は4年前に、文部科学省と、県教育委員会から伝統文化を尊重する教育に関する実践モデル事業の指定を受け、能の学習が始まりました。能楽金剛流して方の上田京三先生にご指導していただき、子どもたちは楽しくチャレンジしています。と言っても、その時間はもちろんずっと正座です。扇を持って慣れない歌いや舞に挑戦している子どもたちは真剣そのものです。教えてくださっている上田京三先生の温かいお人柄と熱心なご指導が子どもたちの心を揺さぶるのだと思います。能の学習を通して学んでほしい大切なことは、日本の心ともいえる礼儀、挨拶、けじめです、といつもおっしゃっています。ぜひ斑鳩小学校のホームページをご覧いただき、子どもたちの表情を見てください。また全国でも珍しい能クラブも発足して3年になります。3年間脳クラブに入り活動している部員も数名います。浴衣や帯、足袋も自分で身につけられるように練習したり、日本の伝統文化を体験したりしていく中で、国際社会の中の日本人として育ってほしいと願っています。はい、こういただいております。本当にすごい学校があるんですね。もうびっくりです。小学校ですよ。いや、本当に感動して、なんかちょっと鳥肌立っちゃいますけれども、しかもこんだけ丁寧に書いていただいて本当に恐縮しております。ありがとうございます。これでですね、まず、そうですね、奈良っていうのは実は意外と知らない方も多いかと思うんですけれども、能楽の発祥の地なんですね。観阿弥とかで、観阿弥も奈良の出身で、あれは足利義満にこう好かれてしまってですね、京都に行ってしまいましたが、実際は本来は、奈良の地でいらっしゃった方なんですね。能は奈良が発祥の地だよということをちょっとこの際だから覚えておきましょう。はい。で、斑鳩小学校さんは、その中のさっきほど大和猿楽四座、能楽関係の方は四座っておっしゃったりしてますけれども、四座でも四座でもどちらでもいいかと思いますが、結局その猿楽の座がですね、グループが4つあったんですね。で、そのうちの一つであります、金剛流の発祥の地にであると、斑鳩が、で、そういう土壌があるので、きっと能を取り入れられたんだと思うんですけれども、もう本当にね、小学生がですね、私もホームページ拝見いたしましたけれども、ちゃんと扇を持ってやってるんですね。すごく真剣に前向きに取り組んでる感じがこう伝わってきて、小学生やでと思っても、何回も言ってますけど感動しました。はい。で、ここで私はちょっと ポイントかなと思いましたのは、このね、礼儀挨拶けじめ、上田教蔵先生が常におっしゃってらという、おっしゃってらっしゃると言います。言って、書いておられますけれども、この礼儀挨拶けじめですね。これ、子供ばかりじゃなくて大人もね、だんだんこういう秩序みたいなっていうか、まあ、マナーって言いますか、モラルって言いますか、なんとなくそう、崩れてきているんじゃないだろうかっていう、この現代に、こういうことをきちんと言ってくださる方、そしてそれと一緒にこう、温かいご指導をしてくださる方、本当に貴重な方だと思いますね。いい方に巡り合われたんじゃないかなと思います。ぜひね、やっぱり、なんとなくその子供の方に、こうなんとなく、人気取りしたら失礼ですけど、なんとなくこう寄っていくっていうか、子供のいいようにっていうような感じの発想になりがちな、こう昨今ですね、きちんとこれはダメ、これはいい、で、なんでいいか、なんで悪いか、ということをきちんとね、こう、威厳を持って教えられる人っていうのは、すごく必要だと思いますし、こういう伝統芸能を通してそういうことを学べるっていうのが一挙両得じゃないですけど、ちゃんと自国の文化も学べて、しかもこう教育といいますか、しつけといいますか、それもできちゃうという、いいと思いますね。本当に今日ずらっとこう読ませていただきましたけど、全くなんて言うんでしょう、これはまあ、すぐにですね、例えば能じゃ取り入れてみようかっていうふうにならなくてもですね、何かしらこう、うるところといいますか、ヒントになるようなことがいっぱい散りばめてありますね。散りばまってるというか、すごくいいお便りいただいたなと思います。本当に斑鳩小学校さん、ありがとうございます。お忙しいのにきっちりこんだけ書いていただいて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。また、何か、皆さんにお伝えしたいこととか、ありましたら、またお便り2回目でも3回目でもいただきましたら、多分私読んじゃうと思います。よろしくお願いいたします。で、またぜひホームページも見てくださいというふうにおっしゃってますので、URL をですね、ここで HTTP とか言いますとね、大概間違うんですよと言いますか、開かなかったりしますんで、実際こうパソコンで一番早いのは、イカルガ小学校パーンって変換しますと、大概出てきます。イカルガ小学校で正しく。それで、検索の画面でですね、検索かけた方が早いです。多分一番上とか二番目ぐらいには出てきますので、そこをクリックしていただいた方が、HTTP ピリピリピリっていう風に打つよりは、かなり楽で、しかも正確に出てきますので、それでお願いします。イカルガ小学校ポン。っていう風にこう変換していただきましたら大丈夫ですので、私もそれで検索させていただいて、拝見しましたので大丈夫です。大概の検索エンジンできちんと出てきますので、はい、ぜひご覧になってください。斑鳩小学校さん、今日は本当にありがとうございました。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など現場の教育、あるいは予期せぬ法学な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組では、ここを情報交換の場として、音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたら、どんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよ、先ほどの斑鳩小学校さんみたいですね、こうしてますよという、事例、またまあ、ちょっとうちちょっと困ってますねん、アイデアが浮かばなくてっていう、まあ、お便りがあったとして、いやうちは困難してるんですけどどうですかみたいな感じの、助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんなどなどが気楽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか、 私こんなこと思いついたんですけどどうですかねというアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に方角に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやると思っておられる方、狙ってらっしゃる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合はポスト、郵便ポストのポストですね、 post@fm814.co.jp post@fm814.co.jp ファックスの場合は0745333601 0745333601。おはがきの場合は郵便番号 636-8555 郵便番号 636-8555 この郵便番号だけで届きます。で、宛先なんですけれども FM-井戸端方角タイム宛てにお願いします。先ほどの郵便番号だけで届きますって言いましたけど、それだけではダメです。やっぱり宛先、この FM-井戸端方角タイム宛てというふうに書いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。書いていただく際はですね、お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。